ご神君、一つ。人の身が大事か、我が身が大事か。人も我が身も皆人。良賢の狭い人がこの身教えを本気でいただき、大きな心、豊かな心になる精進をしたら、素晴らしいおかげになることでしょう。手立てとして、人が助かることさえできれば、の精神を起こせば、人がみんな難儀の氏子に見え、親切心、親がこう思う切実心がおのずと起こります。人が助かることさえできればと。人が助かるということ。私どもがこの世に生を受けて、何をなさねばならないとか、それはやはり助かっていかねばならない、助かるということ、この世で助かった人生を送るというのでしょうかね。まあそれは幸せな人生ということでもありましょうが、その幸せを求める、助かりを求める、また救われるとも言われますけれども、その救いを求める。ではどうしたらその助かることができるか、その助かり方にもやはりいろいろあるのでしょう。願い事が叶うことによる助かり、また願い事が叶わない中にあっても助かる助かり、まあさまざまな助かりがあるのでしょうけれども、やはり私どもが目指さねばならないところは、その一時的な、いわゆる仮初め的な助かりではない真の助かり。神様が私どもに願われる、それもやはり私どもの真実の助かり。ただ思ったことが思ったようにというのでしょうか、思い通りになるような、願い通りになるような、そこで助かったと思うような助かりではなく、思い通りにならない時でも助かっておられる心、どういう中にあっても助かりをいただけれる、その真の助かりというものを私どもがいただくことを神様は願っておられる。その今朝は真の助かりに必要なものとして三つのことを教えていただいたように思います。それは受けるということ、そして育てるということ、そしてまた気づくということ。受ける、育てる、気づくですね。では何を受けて、何を育て、何を気づくのかということになりますが、その受けるということは、神様の、天地金の神様のお働きを受けるということ。神様のお働きを受けて初めて、まあ私どもが助かることができるわけですからね。その神様のお働きの中には、もちろん私どもの願い通りになるということもありましょうし、まあ願い通りにならない働きもあるでしょう。いずれにしろその神様のお働きを受けるということ、そしてそこに神様のお働きを受けながら、自らの心を育てる。ただ受けただけではなりませんから、その受けて育てるということ、自らの心をいよいよ育てる。心を育てて、それこそ神様の心とも言えるような神心を育てるということになりましょうかね。まあ、具体的に言えば、天の心、地の心、日月の心を育てるということになりますね。そしてそこからさらに気づく、それは神様との間柄、近い、近しい、密なる神様との間柄。まあ、 絆とも表現されるのでしょう。愛だからですね。いわば愛楽世界に入ると言われる神様と人間氏ことが愛拝み合い、愛楽しみ合う世界、そういう神様と天地金の神様と私どもとの密なる関係というのでしょうかね、リレーションシップが築かれていくということ、この三つがなされた時に初めて私ども人間が真に助かることができる。もちろん神様もそれによって助かられる。そういういわゆる愛楽世界に入ることができるということなのですね。ところがややもすると私どもは第一の段階というのでしょうか、神様のお働きをいただく、まあ神様から奇跡的なおかげを授けていただくといったようなところでとどまってしまっていることが多いですね。私どもがそれは仮初めの助かりのためにはそれでよいのかもしれませんけれども、真実いかなるどういう中にあっても助かっていく、まあ別の言葉で言えばどういう中にあってでも和らぎ喜ぶ我が心をいただいておれるということのためには、どうでも神様のお働きをいただきながら自らの心を磨き育て、そして神様との密なる愛だから関係を築いていくことによって初めて真の助かりが得られる。そのためにはどうすればよいのか、そのためにはそういう目指しを持って成り行きを大切にしていく、私どもの身の上に起こってくる出来事、それらはそれこそ神様が私どもの真の助かりを願ってのお働きですから、そのお働きを、そのお働き、神様のお働きとしていただいていくということが大切だということですね。成り行きを大切にする、まあこれ一本で実は私どもが真の助かりへと私ども神様が導いてくださるという、それほどしの内容がある、それが成り行きを大切に尊ぶということでありますね。とても私どもは真の助かりを求めねばなりません。そのためには神様のお働きを受けること、自らの心を育てること、そして神様との密なる関係を築くことの三つがどうでもなされていかねばならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。